こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。森永康平の誰も教えてくれないお金と経済の仕組みは、投資の教科書シリーズの一冊として、お金の基本的な働きから社会全体の経済循環までを平易に整理する入門書である。著者は経済アナリストとして日常の消費、貯蓄収入投資、金融商品、経済政策を一続きの仕組みとして扱い、個人が金融判断をする前に必要な土台を示す。本書の特徴は、投資テクニックを直接教えるよりも、そもそもお金がどのように生まれ、動き、価値を持ち、社会や生活に影響するのかを理解させる点にある。図解や身近な例を多く用いる構成のため、経済を専門的に学んだことのない読者でも読み進めやすい。中学生から大人まで、金融リテラシーを基礎から確認したい読者に向いた実用的な経済入門である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、使う貯める増やすを一体で捉える家計理解。本書の出発点は、家計のお金を単なる残高管理ではなく、使う貯める増やすという複数の機能を持つものとして捉え直す点にある。消費は生活を維持するための支出であると同時に、企業の売上や雇用を支える経済活動でもある。貯蓄は将来の不確実性に備える手段であり、短期的な安心を作る一方で、使わないお金をどう保管するかという問題を伴う。投資は資産を増やす可能性を持つが、価格変動やボッポン割れのリスクを受け入れる必要がある。本書はこれらを個別の行動としてではなく、目的、時間軸、リスク許容度によって使い分けるものとして説明する。そのため、読者は節約や投資を単独で考えるのではなく、自分の収入、生活、将来の支出予定を踏まえてお金の役割を整理できる。ここに投資以前の金融リテラシーを重視する本社の基本姿勢が現れている。次に、収入の仕組みを労働、企業活動、社会構造から見る視点。本書はお金を増やす話に入る前に、そもそも収入がどのように得られるのかを扱う。給与は働いた時間や能力の対価として見えやすいが、実際には企業の利益、需要と供給、雇用環境、税や社会保険料などの制度とも結びついている。個人が手取り収入だけを見ていると、なぜ給料が上がりにくいのか、物価上昇が生活を圧迫するのか、転職や副業がどのような意味を持つのかを十分に理解しにくい。本書は収入を個人の努力だけで説明するのではなく、企業が商品やサービスを売り、利益を生み、その一部が賃金として分配される流れの中で捉える。これにより読者は稼ぐことを精神論ではなく、経済の仕組みとして理解できる。投資本でありながら、収入構造を扱う点は重要で、投資資金の原資が日々の収入である以上、資産形成はまず稼ぎ方と支出管理の理解から始まるという現実的な順序を示している。さらに、貯蓄と投資を将来資産形成の異なる道具として区別する本書の中心的な学びの一つは、貯蓄と投資を混同しないことである。貯蓄は勃本の安全性や流動性を重視し、急な生活防衛に備える役割を持つ。一方、投資は株式、投資信託、債券などを通じて将来の成長や利回りを期待する行動であり、価格変動を避けられない。したがって投資を始める前には生活資金と余裕資金を分け、損失が出ても生活が崩れない範囲を考える必要がある。本書は投資で必ず利益が出るという期待を煽るのではなく、リスクとリターンの関係を理解することを重視する。この姿勢は、短期間で儲かる方法を求める読者には物足りないかもしれないが、初心者が最初に身につけるべき判断基準としては現実的である。貯蓄、投資、保険、年金などを目的別に整理する視点を得ることで、読者は商品名や利回りだけに振り回されず、自分の将来設計に合う金融行動を考えやすくなる。そして、電子マネーや新しい金融商品を基礎知識の延長で理解する。本書は伝統的なお金の話にとどまらず、電子マネーやデジタル化した決済手段など現代の生活に身近な金融の変化にも触れる。現金だけをお金と考えていると、キャッシュレス決済、ポイント還元、スマートフォン決済、デジタル通貨の議論が持つ意味を理解しにくい。これらは便利さを高める一方で、利用履歴の管理、手数料、事業者への依存、使いすぎの心理的リスクなども伴う。本書は新しい仕組みを難解な技術論としてではなく、お金の機能である価値の保存、交換の手段、価値尺度という観点から捉えさせる。つまり、形が紙幣や硬貨からデータに変わっても、重要なのは誰が発行し、どこで使え、どのように価値が保たれるかである。金融商品についても、名称の新しさや広告の印象ではなく、仕組み、費用、リスク、流動性を確認する姿勢が必要になる。本書のこの部分は、日常の決済行動と投資判断を同じ金融リテラシーの上に置く点で実用的である。最後に、個人のお金を金融政策と財政政策の流れに接続する本書が単なる家計管理本と異なるのは、 個人のお金を社会全体の経済循環に接続して説明する点である。金利、物価、為替、税金、政府支出。中央銀行の政策はニュースでは大きな話に見えるが、実際には住宅ローン、預金金利、投資商品の価格、賃金、生活費に影響する。金融政策は主に金利や資金供給を通じて景気や物価に働きかけ、財政政策は税や公共支出を通じて需要や所得分配に関わる。本書はこうしたマクロ経済の仕組みを専門家向けの理論としてではなく、個人の資産形成を考える上で必要な背景知識として扱う。これにより読者は株価や物価の変化を単なる偶然や感情的なニュースとして受け止めるのではなく、政策、企業活動、消費行動の相互作用として見られるようになる。投資を始める前に経済政策を学ぶ意義は、短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、環境変化が自分の家計と資産に及ぼす方向性を考える力を持つことにある。結論として本書は、投資を始めたいが経済や金融の前提知識に不安がある読者、子どもや若い世代にお金の基本を説明したい大人、家計管理と社会の経済ニュースをつなげて理解したい人に向いている。実践的な売買手法や具体的な銘柄選びを求める読者には物足りない可能性があるが、それは本書の欠点というより位置づけの違いである。本書の価値は儲け方を直接提示することではなく、収入、消費、貯蓄、投資、決済、政策を一つの流れとして見せ、読者が自分で判断するための基礎を整える点にある。同書の入門書の中には家計管理に偏るものや投資商品の紹介に偏るものも多いが、本書は個人の財布から国家レベルの経済政策までを段階的につなぐ構成が特徴的である。図解を交えた読みやすさと経済アナリストらしいデータ重視の姿勢により、専門用語に慣れていない読者でも全体像を把握しやすい金融リテラシーの最初の一冊として現実的な選択肢となる。ご支援いただける場合は森永康平、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。